皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会、907回、今日は人物伝でサムエルを学びたいと思っております。秋になりますと柿がですね、もう綺麗ですね。いっぱいなって黄色く、ところがですね、取る人もいないんですね。うちの方でもですね、柿の木は結構あるんですけど、もうなんか年を取ってくるとあれを取ることができない。そうするとずっとついたままなんですね。で、自由にお取りくださいって言えば取る人もいるんじゃないかと思いますけど、その何にもやらないので、結局カラスがですね、ごちそうになるというようなそんな感じ。今頃になると思い出すんですけど、私なんかも、田舎で育って、そして悪ガキがですね、柿泥棒をやろうという、柿を取りに行くんですね、よそのうちの。それを取っているとですね、こらーっとこう言って怒られるわけですね。そうするとこのチーフの子供たち、悪ガキの大将っていうのは早めに逃げちゃうんですよね。逃げ足も早いんですよ。そうすると僕なんかはへっぴり腰で後でついていくまで、うちにいっぱいあるのになんで取らなきゃいけないのかと思って行くもんですからね。でもお付き合いしないと仲間外れになりますので、行くと結局一番最初に最後に捕まるのは僕なんですね。なんだ広志くんかなんて言われたりなんかして、ダメだぞなんて言われて、そんなことを思い出します。その悪ガキたちももうほとんど今いなくなりましたね。柿を取ったのはいけなかったのかもしれないですけど、でも柿が本当に綺麗、夕日なんかに照らされると柿のあの色がとっても綺麗ですね。だからきっと食べるよりも見た方がいいということになっているのかもしれませんけど、そんなことをお話しするために今日は集まっていただいたわけではありませんので、今日はですね、旧約聖書の832ページですね、サムエル記上の一章から学んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。382ページ、いいですか、合ってます。
そ
うですか。もうなんかあんまり沈黙されるとですね、何かこっちもボケが来たかなと思って心配になって。
おっしゃったから
383ページですね。やっぱりそうですか。なんかね、反応はないので困ったなと、これから気をつけていきたいと思います。じゃあこの一章の一節からお読みします。エフライムの産地のラマタイムゾピムにエルカナという名の人があった。エフライミ人で、エロハムの子であった。エロハムはエリウの子、エリウはトフの子、トフはツフの子である。エルカナには二人の妻があって、一人の名はハンナといい、一人の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。そうですね、子供がないっていうのはやっぱり大変なことなんですね。一人前の妻として認められない、夫人として認められないというような、そんな状況があったと思いますね。3節、この人は年ごとにその町から城に登っていって、万軍の主を拝し、主に犠牲を捧げるのを常とした。シロっていうのはこの間十二部族 の、この土地の分配がありましたですね。あれで言うとイスラエルの大体真ん中頃ですね、真ん中辺ですね、中央部で、ですね、地中海に面しているというところですね。エフライム、これはヨセフの息子ですねの名前ですね、エフライム。そしてそこを相続したわけでございます。そこにシロという、神殿があって、そしてですね、そこに、このですね、登っていって万軍の主を拝し、主に犠牲を捧げるのを常としたですね。その次に、シロにはエリの二人の子、 ホフニーとピネハスとがいて主に仕える祭司であった。エルカナは犠牲を捧げる日、妻ペニンナとその息子娘には皆その分け前を与えた。エルカナはハンナを愛していたが、彼女にはただ一つの分け前を与えるだけであった。主がその胎を閉ざされたからである。子供が生まれなかったということですね。6節、また彼女を憎んでいる世の妻は、他の妻は、ひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことを恨ませようとした。こうして年は暮れ、年は明けたが、ハンナが主の宮に登るごとに、ペニンナは彼女を悩ましたので、ハンナは泣いて食べることもしなかった。結局もう一人の妻にいじめられるわけですね。子供のある方のですね、妻がいじめる、夫人がいじめる。8節、夫エルカナは彼女に言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、どうして心に悲しむのか。私はあなたにとって10人の子供よりも勝っているではないか。まあですね、慰めているわけであります。9節、シロで、彼らが飲み食いした後、ハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の神殿の柱の傍らの座に座っていた。ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、まことに橋ための悩みを顧み、私を覚え、橋ためを忘れずに、橋ために男の子を賜りますなら、私はその子を一生の間主に捧げ、カミソリをその頭に当てません。カミソリが出てくるとちょっと髪の毛との関係が出てくるんですけど、髪の毛を剃るっていうのはですね、なじる人っていう、ですね、まあ、制度っていうことなんです。性別してですね、これは神に捧げられたものであるという、そういうこのですね、イスラエルにおける、まあ、分離する性別された人ですね、これなじる人というわけですね。別になんか文句を言ってなじるということではなくて、性別された特別の人ですね。だからカミソリをその頭に当てませんというのは、なじる人はカミソリをですね頭に当てないという、だから結局なじる人として、この扱うというですね、捧げるという、そういうこの女性の、まあ、決意をここで表し、約束をしているわけですね。契約と言いますかね。12節、彼女が主の前で長く祈っていたので、エリは彼女の口に目を留めた。ハンナは心の内で物を言っていたので、唇が動くだけで声は聞こえなかった。それゆえエリは酔っているのだと思って彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。しかしハンナは答えた。いいえ我が主よ、私は不幸な女です。ぶどう酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。はしためを悪い女と思わないでください。積もる憂いと悩みの家に私は今まで物を言っていたのです。そこでエリは答えた。安心していきなさい。どうかイスラエルの神があなたの求める願いを聞き届けてくれるように。そうですね、まあエリは、まあ、祭司であったわけですね。そして、まあ、慰めを与えたといいますか、神様のは必ず願いを聞き届けてくださるからと、このように言ったわけでございます。18節、彼女は言った。どうぞはしためにもあなたの前に恵みを得させてください。こうしてその女は去って食事をし、その顔はもはや悲しげではなくなった。彼らは朝早く起きて主の前に礼拝し、そしてラマにある家に帰っていった。エルカナは妻ハンナを知り、主が彼女を顧みられたので彼女は身ごもり、その時が巡ってきて男の子を産み、 私がこの子を主に求めたからだと言って、その名をサムエルと名付けた。これがサムエルの誕生ですね。21節、エルカナその人とその家族とは皆登っていって、年ごとの犠牲と誓いの供え物とを捧げた。しかしハンナは登っていかず夫に言った。私はこの子が父離れしてから主の前に連れて行って、いつまでもそこにおらせましょう。夫エルカナは彼女に言った。あなたが良いと思うようにして、この子の父離れするまでを待ちなさい、まで待ちなさい。ただどうか主がその言われたことを実現してくださるように。こうしてその女はとどまってその子に乳を飲ませ、乳離れするのを待っていたが、乳離れした時3歳のお牛1頭、麦粉1エパ、ブドウ酒の入った皮袋1つを取り、その子を連れて城にある主の宮に行った。城っていうのはさっき申し上げたあれですね、エフライムのにある、神殿といいますかね、神の箱が収められている場所でありますから、イスラエルの中心であったわけであります。ですから初めからエルサレムが中心であったわけではないんですね。城なんですね。こうしてその女はとどまってその子に乳を飲ませ、乳離れするのを待っていたが、乳離れした時3歳のお牛1頭、麦粉1エパ、ブドウ酒の入った皮袋1つを取り、その子を連れて城にある主の宮に行った。その子はなお幼かった。そして彼らはその牛を殺し、子供をエリのもとへ連れて行った。エリっていうのはこの祭司ですね。26節、ハンナは言った。我が君よ、あなたは生きておられます。私はかつてここに立ってあなたの前で主に祈った女です。この子を与えてくださいと私は祈りましたが、主は私の求めた願いを聞き届けられました。それゆえ私はこの子を主に捧げます。この子は一生の間主に捧げたものです。そして彼らはそこで主を礼拝したですね。結局このですね、神様にお願いをして、そして生まれた子供ですから、これを主に捧げますとですね。さっきナジル人という言葉を使いましたけど、この時にナジル人というのがあったかどうかは私もよく分かりませんけれども、とにかくそういう献身ですね。もう幼子を献身者として捧げるということを行ったわけでございます。この写真をちょっとレジュメの方見ていただきたい。結構綺麗な、このもちろん絵ですけどね、小さくて可愛いですね。これサムエルですね。そしてこの右側の方のこの白髪の人は、これがエリなんだろうと思います。そしてここで育っていくわけであります。つまり白の神殿といいますかね、そこ で育っていく。そしてサムエルは大人になっていくわけであります。それではその次のですね、3章をお読みしたいと思います。385ページですね。これはちょっと間違わなかったですかね。一番最後、3章の1節からですね。わらべサムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀で、黙示も常ではなかった。黙示っていうのは啓示っていいますかね、神からの霊的な真理がもう開示されるということですね。それが稀だったって言うんですね。二節、さてエリは次第に目がかすんで見ることができなくなり、その時自分の部屋で寝ていた。 神の灯火はまだ消えず、サムエルが神の箱のある主の神殿に寝ていた時、主はサムエルよ、サムエルよと呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って、エリのところへ走っていった。行っていった。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。しかし、エリは言った。私は呼ばない。帰って寝なさい。彼は行って寝た。主はまた重ねて、サムエルよ、サムエルよと呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとへ行っていった。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。エリは言った。来よ、私は呼ばない。もう一度寝なさい。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉がまだ彼に表されなかった。主はまた三度目にサムエルを呼ばれたので、サムエルは起きてエリのもとへ行っていった。あなたがお呼びになりました。私はここにおります。その時エリは主がわらべを呼ばれたのであることを知った。悟った。そしてエリはサムエルに言った。行って寝なさい。もしあなたを呼ばれたら、しもべは聞きます。主よ、お話しくださいと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。十節。主は来て立ち、前のようにサムエルよ、サムエルよと呼ばれたので、サムエルは言った。しもべは聞きます、お話しください。その時主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルのうちに一つのことをする。それを聞く者は皆耳が二つともなるであろう。その日には私がかつてエリの家について話したことを初めから終わりまでことごとくエリに行うであろう。私はエリに彼が知っている悪事のゆえに、その家を永久に罰することを告げる。その子らが神を汚しているのに、彼がそれを咎めなかったからである。それゆえ私はエリの家に誓う。エリの家の悪は犠牲や供え物をもってしても永久に贖われないであろう。エリーの息子たちがもうあまり良くなかったんですね。そしてそれを咎めなかったお父さんがですね、その家にこれをですね、まあ持ちなくなるということですね。その次に言います。15節。サムエルは朝まで寝て主の宮の戸を開けたが、サムエルはその幻のことをエリーに語るのを恐れた。しかしエリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは言った。はい、ここにおります。エリは言った。何事をお告げになったのか隠さず話してください。もしお告げになったことを一つでも隠して私に言わないならば、どうぞ神があなたを罰し、さらに重く罰せられるように。そこでサムエルはそのことをことごとく話して何も彼に隠さなかった。エリは言った。それは主である。どうぞ主が良いと思うことを行われるように。サムエルは育っていった。主が彼と共におられ、その言葉を一つも地に落ちないようにされたので、ダンからベールシバまでイスラエルのすべての人はサムエルが主の預言者と定められたことを知った。主は再びシロで現れられた。すなわち主はシロで主の言葉によってサムエルに自らを表された。こうしてサムエルの言葉はあまねくイスラエルの人々に及んだですね。サムエルがですね、まあ、いよいよ、まあ、用いられていくわけであります。その次行きましょうか。その次は4章ですね。結構長いですからね、時間が大丈夫かなと思っておりますが、387ページ4章の1節からお読みします。 イスラエル人は出てペリシテ人と戦おうとして、エベネゼルのほとりに陣を敷き、ペリシテ人はアペクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエル人に向かって陣備えをしたが、戦うに及んでイスラエル人はペリシテ人の前に敗れ、ペリシテ人は戦場においておおよそ4000人を殺した。民が陣営に退いた時、イスラエルの長老たちは言った。何故主は今日ペリシテ人の前に我々を破られたのか。シロへ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう。さっき契約の箱っていうのはあれですね、契約の箱っていうのはモーセの10回ですね、モーセの10回の書かれた2枚の板ですね。それから、ですね、それが収められていて、そして証の箱とか、あるいはまた契約の箱とか言われて、最もですねイスラエルにおいて、大事なものといえばこれなんですね。そしてヨルダン川を渡る時もあれでしょ、これを先頭にして、そしてヨルダン川を渡ったんですよね。そしたらあれでしょ、水が引いて、そしてね、ヨルダン川を渡ることができたという大奇跡もあったわけでございます。ところがここでペリシテ人に奪われていくんですね、この契約の箱がですね。大変なことですね。どこから行きますかね。3節。民が陣営に退いた時、イスラエルの長老たちは言った。何故主は今日ペリシテ人の前に我々を破られたのか。シロへ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう。そして主を我々のうちに迎えて敵の手から救っていただこう。そこで民は人をシロに使わし、ケルビミの上に座しておられる万軍の主の契約の箱をそこから携えてこさせた。その時エリの二人の子ホフニとピネハスは神の契約の箱とともにそのところにいた。主の契約の箱が陣営に着いた時、イスラエル人は皆大声で叫んだので血は鳴り響いた。ペリシテ人はその叫び声を聞いていった。ヘブル人の陣営のこの大きな叫び声は何事か。そして主の箱が陣営に着いたことを知った時、ペリシテ人は恐れていった。神々が陣営に来たのだ。彼らはまた言った。ああ我々は災いである。このようなことは今までなかった。ああ我々は災いである。誰が我々をこれらの強い神々の手から救い出すことができようか。これらの神々はもろもろの災いを持ってエジプト人を荒野で打ったのだ。ペリシテ人よ、勇気を出して男らしくせよ。ヘブル人があなた方に仕えたように、あなた方が彼らに仕えることのないために男らしく戦え。ここで神々という言葉を使ってますけど、これやっぱり彼らがあれですね、唯一の神を信じている民ではなくて、偶像礼拝、いろんなものをですね、この神として信じていたから、彼らの認識の中には神々ということしかなかったんですね。唯一の神はイスラエルの神様でいらっしゃいますからね。あとは偶像ですから、そこでそういう言葉が使われたと思います。10節。こうしてペリシテ人が戦ったので、イスラエル人は敗れて、おのおのその家に逃げ帰った。戦死者は非常に多く、イスラエルの歩兵で倒れた者は3万であった。また神の箱は奪われ、エリの二人の子ホフニとピネハスは殺された。12節。その日一人のベニヤミン人が衣服を裂き、頭に土をかぶって戦場から走って城に来た。彼が着いた時、エリは道の傍らにある自分の座に座って待ち構えていた。その心に神の箱のことを気遣っていたからである。神の箱がですね、契約の箱が奪われちゃったんですからね、敵に。その人が町に入って情報を伝えたので、町はこぞって叫んだ。エリはその叫び声を 聞いていった。この騒ぎは、騒ぎ声は何か。その人は急いでエリのところへ来てエリに告げた。その時エリは98歳で、その目は固まって見ることができなかった。その人はエリに言った。私は戦場から来たものです。今日戦場から逃れたのです。エリは言った。我が子よ、様子はどうであったか。知らせをもたらしたその人は答えて言った。イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、民のうちにはまた多くの戦死者があり、あなたの二人の子ホフニーとピネハスも死に、神の墓は奪われました。彼が神の箱のことを言った時、エリはその座から仰向けに門の傍らに落ち、首を折って死んだ。老いて身が重かったからである。彼のイスラエルを裁いたのは40年であった。裁いたというのは、まあ、治めたといいますかね、そういうですね。裁いですから、まあ、政治というのはもともとは裁判、裁くですね。まあ、裁判っていうとちょっと言葉が重いすぎますけど、いろんなトラブルですね、こう民のトラブルを裁くですね、ですからこうお城があると、まあ大体この町があると、それは全部城壁で囲まれていたんですね、ですからその入り口だけしかからしか入れない。その町にですね、でその入り口のところにはですね、この裁判官といいますかね、そこの、まあ、重要な役割を果たす人がいて、そしてトラブル、この人がトラブルがあると、そこで裁く。だから裁判所でもあったんですね。入り口に裁判所があった、民事裁判じゃないですけど、だからそういうことがあったんですね。そしてそれをですね、この、まあ、この場合は裁いたというのは、まああれですね、統治したといいますかね、治めたといいますかね、そういうことですね、エリの人生はですね、この神様に仕えるですね、志士としてですね、用いられたわけであります。このちょっと2枚目のあれを見ていただきましょうか。これが契約の箱ですね。四隅にですね、人が担ぐようにできて、中にはそれこそですね、契約の書が入っているわけでございます。ですから、そしてそこはまた神様の御臨在の場所でもあるわけでございます。その次に行きたいと思います。5章の一節からですね。ペリシビトは神の箱をぶんどって、エベネゼルからアシドドに運んできた。そしてペリシテビトはその神の箱を取って、ダゴンの宮に運び込み、ダゴンの傍らに置いた。アシドドの人々が次の日早く起きてみると、ダゴンが主の箱の前にうつむきに地に倒れていたので、彼らはダゴンを起こしてそれを元のところに置いた。その次の朝また早く起きてみると、ダゴンはまた主の箱の前にうつむきに地に倒れていた。そしてダゴンの頭と両手とは切り離れ敷居の上にあり、ダゴンはただ胴体だけとなっていた。それゆえダゴンの祭司たちやダゴンの宮に入る人々は誰も今日に至るまでアシドドのダゴンの敷居を踏まない。すごいことが起こったですね。神の箱、契約の箱がですね、盗まれて、そしてペリシテ人のところに行って、そしてですね、このダゴンの宮っていう、ダゴンというのは今ここにありますが、こういうなんか変わった偶像ですからね、偶像です。これをこのところに入れたらですね、ダゴンがですね、この倒れちゃってるんですね。そしてまたそれを直したけど、またですね、今度は 頭と両手とは切り離れ、敷居の上にあり、ダゴンはただ胴体だけとなった。手足をもぎ取られちゃったわけですね。そんなことが起こって、これ困ったことですよね。そしてまたこのイスラエルのこの神様がですね、いかにこのすごいお方であるかということがここで分かって、そしてですね、ペリシテ人は慌てるんですよね。困っちゃった、これどうしようと。自分たちが信じている神様がひっくり返って、それ壊れちゃったりなんかするわけですから。6節、そして主の手はアシドド人の上に厳しく臨み、主は腫れ物を持ってアシドドとその領域の人々を恐れさせ、また悩まされた。アシドドの人々はこの有様を見ていった。イスラエルの神の箱を我々のところに留めておいてはならない。その神の手が我々と我々の神ダゴンの上に厳しく臨むからである。そこで彼らは人を遣わしてペリシテ人の君たちを集めていった。イスラエルの神の箱をどうしましょう。彼らは言った。イスラエルの神の箱はガテに移そう。人々はイスラエルの神の箱をそこに移した。彼らがそれを移すと、主の手がその民に、その町に臨み、非常な騒ぎが起こった。そして老若を問わず町の人々は打たれたので、彼らの身に腫れ物ができた。そこで人々は神の箱をエクロンに送ったが、神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人々は叫んでいった。彼らがイスラエルの神の箱を我々のところに移したのは我々と民を滅ぼすためである。そこで彼らは人を使わしてペリシテ人の君たちを皆集めていった。イスラエルの神の箱を送り出して元のところに返し、我々と民を滅ぼすことのないようにしよう。恐ろしい騒ぎが町中に起こっていたからである。そこには神の手が非常に厳しく臨んでいたので、死なない人は腫れ物を持って打たれ、町の叫びは天に達した。もう大変な、騒ぎになったわけでございます。それにしてもですね、このペリシテ人も困りましたし、それがですね、また移したらまたそこでも問題が起こるというようなことで大騒ぎになっているわけでございます。ですからあれですね、神の契約の箱、神様、イスラエルの神様がいかに、このすごい方であるかということは彼らも認識をさせられたわけですよね。そしてもうとにかく返そうということになったわけでございます。それでは、7章の方に行きたいと思います。7章ですね、ラッキーセブンという感じになりますが、7章の1節から、キリアテヤリムの人々は来て主の箱を携え登り、他の上のアビナダブの家に持ってきて、その子エレアザルを性別して主の箱を守らせた。その箱は久しくキリアテヤリムにとどまって20年を経た。イスラエルの前科は主を慕って嘆いた。その時サムエルはイスラエルの前科に告げていった。もしあなた方が一心に主に立ち返るのであれば、他の神々とアシタロテをあなた方のうちから捨て去り、心を主に向け主にのみ仕えなければならない。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されるであろう。そこでイスラエルの人々はバールとアシタロテを捨て去り、ただ主にのみ仕えた。つまりイスラエルの方は逆にあれですね、この外国の偶像ですね、バールとかアシュタレテ、バールの奥さんがアシュタレテのだったっていうね、そういうこの偶像同士が夫婦とさせられるみたいな、そういうことがあったわけでありますが、これやっぱ天候ですね、天候を この左右する司るこの神として偶像として、まあ、用いられていたわけですね。この前もちょっとお話ししましたように、ここでは農耕ですね、農耕生活が、まあ、主でありましたから、そうするとこの農耕をするためには雨が降るとかですね、それからこの日が照るとか、だからそういうことのところがバランスよくなければいけないわけですね。ですから種をまいた後にはやっぱ雨が降るとか、なんかそういうことが必要なわけですね。そうでないともう種が芽を出さないとか、またこの苗が育っていかないとか、いろんなことが起こりますね。そしてまた、まあ、外で仕事をするためには雨が降っていると困るというようなこともあったかもしれません。これはもう日本でもそうですね。もう雨っていうのは、雨と晴れっていうのはもう本当に農民にとってはですね、大変なこのあれですね、問題であったわけですよね。ですから、まあ昔でいうと5月、今でいうと6月ですけども、そのあたりに、梅雨があるというのは、神の恵みっていうふうに、考えていたと思いますね。それがなければ、水田ですね、稲をですね、この育てることができない。そうするともう 文明が変わっちゃいますよね。そうするとこの農耕ができない、そういうことになると結局は今度はあれですね、この森の中に入って動物をあれしたり、ですね、なんかそんな生活になって、文明生活ですね、できなくなる。やっぱり農耕生活ができるようになったっていうのは、この日本の、特にその水田によってですね、米が作られたっていうのは日本のこの文化文明の発展に非常に大きかったと思いますね。もう社会の形さえも変わっちゃう、そういうことからで、そうでなきゃ遊牧みたいにしてあっちこっちへ渡り歩かなきゃいけない、そういうようなことも起こったかもしれないわけでありますが、ここでもですね、気候ということが非常に大きな要素であったわけであります。そしてこの偶像礼拝をですね、このイスラエルも取り入れてしまっていたんですね。つまりイスラエルも遊牧民族から農耕民族に変わったわけです。そうするとどうしても天候のことが気になる。そして土地の外国人はですね、その、バールとかアシュタレトというそういう偶像を持っている、自分たちもというような気持ちになって、そしてこれを最も嫌われたのが神様なんですね。神様を忘れて、そしてそんな偶像の方に走るということは許せないことであったんですね。そして今ですね、このバールとアシュタロテを捨て去って主に仕えるように、この、信仰復興がここでなされたということですよね。5節からお読みします。サムエルはまた言った。イスラエル人をことごとくミズパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。人々はミズパに集まり、水を汲んでそれを主の前に注ぎ、その日断食してそのところで言った。我々は主に対して罪を犯した。サムエルはミズパでイスラエルの人々を裁いた。イスラエルの人々のミズパに集まったことがペリシテ人に聞こえたので、ペリシテ人の君たちはイスラエルに攻め上ってきた。イスラエルの人々はそれを聞いてペリシテ人を恐れた。そしてイスラエルの人々はサムエルに言った。我々のため我々の神主に叫ぶことをやめないでください。そうすれば主がペリシテ人の手から我々を救い出されるでしょう。そこでサムエルは乳を飲む子羊一頭ごとり、これを全く犯罪として主に捧げた。そしてサムエルはイスラエルのため主に叫んだので、主はこれに答えられた。サムエルが犯罪を捧げていた時、犯罪っていうのはあれですね、このもう ですね、血を取り除いたですね、捧げ物ですね。ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして近づいてきた。反省ってごめんなさい、全焼の生贄って言ってですね、もうこの血を全部、まあ、取り除き焼いたものですね。しかし主はその日大いなる雷をペリシテ人の上に轟かせて彼らを乱されたので、彼らはイスラエル人の前に敗れて逃げたですね。まあ雷によって神様がですね、この強いペリシテ人を追い払ったということですね。11節、イスラエルの人々は、ミズパを出てペリシテ人を追い、これを打って、ペテカルの下まで行った。その時サムエルは一つの石を取って、ミズパとエシャナの間に据え、主は今に至るまで我々を助けられたと言って、その名をエベネゼルと名付けた。エベネゼルっていうのは助けの石という意味ですね。助けの石、つまりイスラエルをですね、神様が助けてくださったその記念の石ですね、エベネゼル。こうしてペリシテ人は征服され、再びイスラエルの領地に入らなかった。サムエルの一生の間、主の手がペリシテ人を防いだ。ペリシテ人がイスラエルから取った町々はエクロンからガテまでイスラエルに帰り、イスラエルはその周囲の地をもペリシテ人の手から取り返した。またイスラエルとアモリ人との間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。年ごとにサムエルはベテルとギルガルおよびミズパをめぐって、そのところどころでイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに彼の家があったからである。そのところでも彼はイスラエルを裁き、またそこで主に祭壇を築いた。サムエルの時代ですね。サムエルがイスラエルを治めた時代、素晴らしい、まあ、志士であり、またですね、霊的な優れた指導者であったわけでございます。まあ今日は大体ここの辺までにしたいと思っておりますが、このペリシテ人というのが出てきますね。でこれはね強いんですよ。そして、まあ、海洋の民とも言われて、この地中海ですねを支配していたんですよ。そしてちょうどですね、ユダのあたりですね、ユダのもうちょっと西南の方ですね、この辺りに住んでいて強いんですよ。戦車持てたって言うんですから、ところがその連中が今のところこれ収まってるんですけど、今度またちょっと乱れてくるとやってきてイスラエルと対峙するわけですよ。でそこにほらゴリアテというね、なんか4メートルでしたっけ、なんかある大男がですね、4メートル2メートルだったら今だって言いますからね、大したことはない、大したことはないなって大きさじゃないですけど、それがですね、この刀を持ってですね、やってきてるわけですから、で誰か一緒に出てこいと、そして、それとこの戦いをして、そしてそっちが勝ったら俺たちはもうこれで引き上げると、負けるという、そういう状況の中でもう誰も出ていく人いないんですよね、イスラエルでは。そこへほらダビデがですね、なんかお兄ちゃんたちに弁当かなんか持ってくるんでしょ。そしてね、石投げでですね、それでこれを倒すんでしょ。結局ね、片方はもう鉄器時代に入ってるんですよ。刀を持ってるんですから、片方は石、石器時代、石器時代。ところがこの石器時代が勝利するんですよ。それはやっぱり、ね、神を信じてですね、必ず神様が勝利を与えてくださるっていう、まあですね、信仰ですね。それとまた羊飼いとして、ですね、その外敵ですね、まあ羊は弱いですからね、 もうとんでもない、ライオンかなんかが出てきたりなんかすると食べられちゃいますからね、これを守らなきゃいけない、一生懸命だからこの羊を守った、その体験がですね、石投げ正確に当たるんですね、これがね、ですからダビデっていうのはやっぱり、この与えられた仕事をですね、一生懸命、それこそ自分の力の限り、信仰を持ってですね、これを続けていた少年であったということが分かりますね。それがここで、いざという時にですね、敵機で石器時代を破るという、そういうことがこの実現するわけでございます。そのようにしてですね、このサムエル記が進んでいきますが、サムエルという人物は非常に優れたこの霊的な指導者でもあり、またこの現実の政治家でもあったわけでございます。これにこれからこのサウルとかですね、ダビデとか、そういう今度は王政が敷かれていくわけですね、この後。そうなるとまたいろいろ問題が出てくる、それをこれから学んでいくことになります。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、イスラエル、この民は誠に、特異な存在であります。そしてまた今も存在し続けております。当時のローマ帝国でさえも滅びてしまって、今どこにローマ帝国の子孫がいるのか分かりません。そのような状況の中で、イスラエルは本当に小さな小さな、そしてもう世界に散らされた、そんな民でありますが、今でも本当に世界一級の民として、ノーベル賞なども他の国を圧して、受賞者が与えられているという、そしてまた私たちはこのイスラエルを単に民族としてではなくして、霊的なイスラエルとして、私たちのこれからの主よ、天国とも関わりのあるそうした民として、私たちはこれを信じ、そしてまた足を重んでいっていかなければならない。それは単に領土を取るとか、どこに国を作るとか、そういうことを超えて霊的なイスラエル、私たちはいつも求めていかなければならないと思います。どうぞ主よ、この旧約聖書の学び、どうぞ主よ、あなたが助けてくださって、私たちにイエス様を生み出す、そしてまたイエス様が働かれるその時、そしてその備えとして、この旧約聖書を学ばせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞ知恵をお与えくださいますように、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。